アーメン。それではメッセージを救い主誕生といたしまして、泊まり彦海牧師よりいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。アドベントに入って、教会も、ろうそくキャンドルがつき、クリスマスへの迎えを、進めて、おります。このアドベントは楽しいもので、喜ばしいもので、賛美においても一年の中で、この時期に歌う、そういう曲が歌われてきますし、また新しい賛美の曲も私たちは歌い聴くことができます。ですから、とてもアドベントの季節、一週ごとの礼拝はとても楽しみにすることができます。それから、アドベントのこの季節はどういう御言葉が語られていくか、そのこともとても楽しみなことであります。かつて、クリスマスの時期、アドベントはよくマリアを通しての御言葉が、多いですけれども、かつて、数年前に私はヨセフのクリスマスということで、4週続けてヨセフの視点から見たクリスマスをですね、語ったことがあります。ですから、このクリスマス、どういう、こう御言葉がこう紹介されるか、そのこともですね、とても楽しみであります。さて、今日のメッセージは創世記の38章の18節から御言葉を選んでおります。今日どういうようなメッセージになるか、主にあってまた祈ってメッセージを伝えたいと思っております。じゃあ一言お祈りしてメッセージを取り次ぎます。愛する天の父なる神様、神様の皆をあがめます。クリスマス、アドベントの季節がやってきました。今年また一人一人に主により近くアドベント、クリスマスを迎えることができるように、そして伝えることができるようにと心から祈ります。聖霊なる神様によって身ごもったイエス・キリストがこの世界に来られて、そして私たちの救いを達成し、そして今もって祈って私たちを支えてくださっていることを心から感謝するものです。さて、今日これから御言葉を取り次ぎますので、どうぞ、神様の憐れみ、貧しき者ですけれども、どうぞ神様の御言葉をまっすぐに語ることができる力を与えてくださいますよう、心から祈るものです。主にすべてお委ねして、イエス様の御名を通して、お祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は、創世記の38章です。で、読んでいると、もうすでに目を通した方々もおられると思いますけれども、どうしてこんな内容がこの聖書の中にあるのかと思われるような内容です。人間の悲しい、佐賀の現実、とても醜い、人間の姿、人間の悲しさ、そういうことがこの38章の中で描かれています。今日聖書を挙げた箇所は18節だけですけれども、38章全体を網羅しながら、メッセージを取り次ぎたいと思っております。18節をもう一度読むと、どんな保証がいいのかというと、彼女は答えた。あなたの紐のついた印象と 持っていらっしゃるその杖です。ユダはそれを渡し彼女のところに入った。彼女はこうしてユダによって身ごもったという聖書の箇所です。私たちの聖書は、特に創世記はアブラハムからイサク、ヤコブ、そしてヨセフへとこう聖書の御言葉が展開してまいります。で、そこで神様はアブラハムに約束されたように、あなたを通して世界の人々が祝福に預かると、そのように約束されたことは、みんな覚えていることです。この38章の後は、39章から50章まではヨセフの生涯について語ります。ヨセフの生涯はイエス様にこの似たご性格を持っているこのヨセフの様子が描かれていることでもありますけれども、このヨセフの人生に目を止められた神様が、このヨセフを牢獄の中でもこう言われのないこの訴えの中でも、さまざまな困難の中、あるいは兄弟たちから売られていく、そして売り飛ばされていく、兄弟たちからもあまり好感を持たれないような、そういうヨセフの生涯が描かれています。でも神様はこのヨセフの生涯をですね、とても大事に、そしてエジプトの国を支えていく大事なものへと引き上げていく、それがヨセフの生涯であります。ヨセフには11名の兄弟がいました。どうしてこんなにヨセフだけページを割いてヨセフのことを述べているのか、それは聖書には書いてはないんですけれども、他の兄弟はどうしたのかと思うときに、神様はヨセフに目を閉じて、目を止めてヨセフの生涯をこう創世記の後半に語ってまいりましたけれども、でも神様は他の兄弟たちの歩みにも目を止めておられたということは、今日の聖書の箇所を読んでもよくわかる、ところです。今日はユダとタマルという、人物に焦点が当てられて、御言葉が展開していきます。この創世記の中での38章の、内容というのは谷底へ落ちていくようなものです。でもそんな谷底の中でも神様は光を差し出してくださって、このユダとタマル、そしてイスラエルを本当に引き上げていく、そういう内容が今日の聖書の箇所だと言ってよいのです。さて、38章ですね、一節からずっとこの全体を読んでみると良いのですが、時間も限られているので、私の方で、少しまとめて38章の流れを追ってみたいと思います。アブラハムには12名の孫がおりました。アブラハム、イサク、ヤコブとつないでいきますけれども、このヤコブに12名の子供たちが、生まれて、きます。そしてその12名の中でも4番目に生まれたユダという、子供がおりましたけれども、そのユダが12名の12部族の中の中心となって、聖書の御言葉は展開していきます。ヨセフは11番目の子で、ラケルという、妻から、このヤコブの妻から生まれたんですけれども、こう流れとしてはこのヨセフの家系が、ヨセフの部族が中心となっても良いと思われるような中ですけれども、でも神様は不思議にこの聖書の中でこのユダ族が、ユダが十二部族の中心となる、 権威を持ってこう歩んでいく。そしてそのユダから、ユダ部族から王が建てられていくというですね、そういう予言が、そういう内容が聖書の中にあるわけです。さて38章はユダの様子を描いているわけですけれども、ユダには、3名の子供たちが生まれてきます。エル、それから2人目はオナン、そして3人目はシェラという、子供たちが生まれてきます。で、アブラハムから続くこのユダの家系は、この嫁のタマルを家族に迎えます。そしてこうタマルは長男のエルに嫁ぎますけれども、でも子供が生まれなかった。そして続いてのこのオナンも子供が生まれなかった、授からなかった。そして三男のこの、シェラも、シェラにも、こうユダは、お父さんはそのタマルをこう妻として与える約束をしていきます。というのも、私たち現代では兄弟のこの中で次々と、嫁の務めを果たしていくということは考えられないことですけれども、この当時の、聖書の世界では、兄に嫁いだ嫁が子供が与えられない場合は、そして死んだ場合はその次男の方にその嫁はこう嫁いでいくという、ラビラート婚ということがですね、そういう仕組みというか結婚の制度があったようです。で、新明記にもそのことが25章に書かれていますけれども、でも新明記の25章は後で500-600年後にこう書かれたものですね。ですから創世記はその前に、その土地、その風俗、その文化の中でこういう決まり事があったようです。そして兄弟たちにこの死んで亡くなって子供が授からないっていう場合は、お父さんにそのことがこう責任がこう継がれていくと、そういうこう流れがですね、旧約聖書の創世記の時代にはあったことがこうわかります。で、ユダお父さんはこの三人目のシェラが成長して、そしてタマルを嫁にということ約束しますけれども、でもいつまでたってもその三男のシェラにこの嫁がせない、声がかからない、自分の実家に帰ってそこで過ごしなさいと言って、そしてタマルにはこう連絡がなかったようなことが書かれています。それである日、そのお父さん、ユダお父さんがこの羊の毛を刈るお祭りがあって、そこに行ってるということを連絡があって、タマルはこのヤモメの姿をしておりましたけれども、そのヤモメの姿をしているこの着物、洋服を取り除いて、そして遊女の姿をして、このユダお父さんがこうやってくるだろう、その道に、佇んでいて、そしてそこで、ユダお父さんはその遊女を見て、その遊女と一夜を共にするということが、この38章の中に書かれているんです。でも自分の息子たちの嫁であるということをですね、気づかなかったようです。それでお金の持ち合わせもなかったようで、ユダお父さんは、代わりに杖と印鑑、それを預けて、で後で小ヤギを送るので、その小ヤギが来たら自分の印鑑と杖を戻してほしいと、そのように交渉して、そして ユダお父さんは、それからタマルは、こう、別れて行ったようです。印鑑や、そして、杖がタマルのもとにありました。でもですね、この聖書が言うには、この18節の中で、ユダによって身ごもったと聖書は語っているんです。でもですね、このユダによって身ごもったというこの言葉の前置詞を考えてみると、これはユダのために身ごもったという、そういう見言葉になります。ですから、この私たちの聖書は、私が持っているこの聖書はですね、1995年にこの作成された聖書であります。あれからこの新共同訳聖書も、2007年、それから2017年、18年あたりに聖書は訳が少しずつこう訂正されて変わってきます。ですから今日私たちが読んでるこの御言葉、ユダによって身ごもったというこの言葉の中にですね、聖書のある訳はユダのために身ごもったとそのように訳していることです。どうしてこういうことを私はお伝えしているかというと、ユダの家系が将来そのこの役割が、その繁栄が空の星のように、砂の、浜の砂のように、あなた方の一族は、あなた方のこの家系は繁栄してきますよと、増えていきますよと、そのように神様から約束が与えられていた背景があります。ですから、このタマルは、このユダ部族が中心となって動いていくんですけど、イスラエルの部族の中でですね。でも、このユダ部族が三名の子供たち、ユダの三名の子供たちに、こう、子供が与えられないということは、このユダの家系が、神様の約束が途絶えてしまうという、まあそういうことがですね、考えられたことです。そして、最終的にお父さんにも責任がいって、そしてタマルはお父さんに嫁ぐという、そういうことにもなりかねない状態であったわけです。ですから、ここで、嫁のタマルは、神様のお約束を心に留めて歩んでいた可能性があります。このまま放っておけば、十中八九孫に恵まれない、ユダ部族はその終わってしまうという、そういう危機感をタマルはですね、持っていたと考えられることです。そのことを思うときにですね、私たち夫婦はどうでしょうか。それぞれの夫婦は、その家計の将来について、どういうふうに、こう、私たちは考える。神様の祝福を受ける家計として歩んでいきたいと。こういう方向に歩んでいきたいと、夫婦で話し合って、夫婦で述べ合って、夫婦で覚え合って、そして、その家族のために、一族のために、私たちが歩んでいるか、と、そのことをですね、私は問われるものです。私たち夫婦もですね、この、一緒に話して、そして、その神様に祈りながら方向性を導くっていうことがですね、十分できているかといえば、十分できてないようにも思うんです。ですから今日、このタマルの姿を見て、タマルが遊女になってでも、この一族に神の祝福を願っていくという、そういうことをですね、聖書の中から見るときに、とても自分自身の姿を考えさせられる ことがあるのです。さて、神様はこのイスラエルの部族、そして十二部族があり、ユダ部族が中心となっていくんですけど、その部族にですね、神様は約束を与えてくださいました。創世記の一章、十二章一節から三節を見ると、次のように御言葉は語っています。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると、神様はアブラハムに約束されたんです。さて、続いての御言葉、十五章ですけれども、これもアブラハムに言われた神の約束の言葉です。それは、主は彼を外に連れ出して言われた、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと。創世記の十五章の中では、この御言葉が輝いています。アブラハムからイサク、ヤコブ、そしてユダと繋がれていく。その中で、このアブラハムに約束された神の言葉は消えてよいのでしょうか？いいえ。神の言葉は消えることありません。神の言葉は必ず約束、その約束が実現していく。それが聖書の約束です。ですから、このアブラハムに約束された、そしてヤコブにも約束されたその神の約束が今その子孫となるユダにとって今危機的な自分の子供たちが孫たちがいなくなるようなそういう状況であったわけです。その神様の約束を、神様の夢を、神様の幻をタマルは心に留め、そして危険を顧みないで、タマルは、その、義理の父親と一夜を共にしたということになるわけです。それは、やはり過ちではありますけれども、でも、聖書はそういう中で、神様はまた働いてくださる。決して見捨てて、この罪人だって、そのように決めつけて、タマルや義理のお父さんユダをこう罰することではなかったようです。タマルにとってどういうふうな危険があったかというと、三つ挙げると、お父さんはですね、タマルがもう妊娠して三ヶ月って聞いたのを聞いて、火あぶりにしろって言ったんです。自分のことは外して取り扱わないで、その嫁に対して、もう三ヶ月のこの子を身ごもっていると聞いたときにですね、引きずり出して、そして、この女を焼き殺してしまえって、そういう言葉を24節の中で父親は語ったんですね。でも、印鑑と杖をその義理のお父さんから預かって証拠として持っていたので、それをお父さんに差し出して、私はこういうもので、そしてこの杖を持って印鑑を持っている方の子供を私は身ごもっているのですと、そのようにタマルは答えていきました。ですから、そのように勧誘をする、そしてこの不義理な道徳的なことをするということに対して、こう罪であると、悪いと、そのように聖書は語っています。ですから死刑と同じような状況だったんです。で、そういう中で、でもこのタマルは こう身ごもっていますので、周りの人たちが分かりますね、見て。ですから悪評、噂、周りから疎まれるような、そういうことがですね、実際起こってきました。ですからこう人の前に出ていくことができない。そして本当にこう自分を責めながらも、また、この出来事をこうタマルは考えながら歩んでいたと聖書を読むと感じることです。でもですね、ルツ記を読むと次のようにルツ記は話してるんです。ルツ記の4章の12節を読むとですね、どうか主がこの若い婦人によってあなたに子宝をお与えになり、タマルがユダのために産んだペレツの家のようにご家庭が恵まれるようにって、そういうふうにこの聖書に書かれて、これはナオミとボアズが、ルツとボアズが結婚するという、そういうことをそのエルサレムの人たちが、周りの人たちが喜んでお祝いの言葉をかけている場面なんです。で、そうすると、どうか主がこの若い婦人によって、これはルツのことですね、そしてあなたに子宝をお与えになり、そしてタマルがユダのために産んだペレツの家のようにご家庭が恵まれるようにと言ったんです。そして祝福の言葉を差し上げたんですね。ですからタマルは憎まれてかわいそうで不道徳で哀れでという、そういう見方ではないんです。それはダビデが生まれる数世代の前のことですね。ですからこのタマルの出来事から500年ほど繰り下がった時代なんです。でもそんな時にルツ記の中でタマルをこう、タマルはユダのために産んだ、そのように表現されているんです。ユダによって生まれたという事実もありますけれども、でもユダのために、その一族のために、神様の祝福のために身ごもったと、そういうふうに聖書は語っているわけです。で、これは不思議なお祝いの言葉でありました。お祝いを述べている理由が何だろうか、どうしてこういうことをタマルのことを言っているのかと考えるときに、タマルは癒し女でなく、呪われた女でもなく、祝福された模範的な妻となる、そういう人物の一人であったと、聖書は、ルツ記は私たちに語っているのです。そのように、神様はルツを用いていかれました。そして、マタイの一章を読んでみると、次のように御言葉は語るんです。このマタイの一章の系図の中に4人の女性が出てきますけれども、でもその一人の人物としてタマルは紹介されているのです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、結論はアラムをと言って、皆さんがご承知のようにダビデが生まれてくる。そしてダビデの後バビロンの捕囚があって、その後イエス・キリストがマリアとヨセフの間に生まれてくるという、そういうこう神様の不思議なご計画が、タマルもその一部分を担って聖書の中でこう紹介されていることに なるわけです。ですから、私たちは、このタマルの存在、確かに良くないって思われるようなことですけれども、不道徳で、と思われる。でも、その当時の社会では、そういうことが、こう、文化的に、また、地域的に、こう、あったわけですね。まあ、そういう、こう、聖書の不思議な流れが、今日、アドベントの第一週に、私たちは、確認しておきたいと思うのです。ユダ自身もタマルも、この、一夜を共にし、そして、命が誕生するということに対してですね、死罪にあたる恐ろしい罪であることは両方分かっていました。取り返しのつかない罪の現実の中でしたけれども、でもそれは私たちの姿でもあると言えます。私たちも罪がないとは言えないし、罪が大きくても小さくても、主の前に私たちは、人には正しいものは一人もいないって。そしてパウロも、私は罪の頭だって。そういうふうに言われたことです。ですから、私たちは、そういう私たちの罪深い社会の中で、罪のない救い主がお生まれになり、そしてそれが、このユダを父として、そして嫁タマルの子孫から生まれるということが、聖書の中で描かれていることです。イエス様も十字架で祈りましたよね。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているかわからないのですって、祈った言葉が響いてきます。罪のど真ん中で、生まれてくるこのイエス・キリスト、アドベントはそのイエス・キリストを私たちが心の中にお迎えする。そして本当にこのイエス・キリストによって清めていただいて、そして私たちが神の子として歩んでいく、そして備えていく、それが私たちの姿であるということができます。神様の約束は変わることがないんです。神様の約束を信じるタマルの信仰も、また私たちに大事なこの姿であるということができます。それから家を継ぐということも大事だということですね。今現在の私たちの社会で家を継ぐっていうことがどれほど大切に考えられているかと思います。でも聖書は、神様が最初に作られたそのものは家族でもあったんですね。そしてその中心は夫婦であるんです。ですから神様は家族をどれほど大事に用いようとされているか。その家族の中にイエス・キリストを送ってくださり、罪深い私たちの社会ですけど、それを清め、そして神の最初のこの家族の創造のようにですね、誕生のように私たちの家族を祝福したい、教会を祝福したい、そのことをですね、聖書は私たちに語っています。ですからイエス・キリストがその実現のためにこの世界にお生まれになったということですね。ですから今日、私たちがこう適応するには、神様のことは実現だ、神様の言葉は間違いがないって、必ず実現すること、一つ、二つ目、この神様の言葉を聞いて、そしてそれに従っていく信仰、タマルのような信仰ですね。それから家を大事にする、家族を大事にする、家族の一人一人が本当に祝福を受けてほしいって心から祈っています。それは私たちの家族で、肉の家族であると同時に教会の家族もそうです。一人一人漏れなく 神様の恵みを受けてほしいと、そのように願っています。アドベント楽しみにしております。どうかまた祈りつつ、今40日の連鎖祈祷も行われて、今ちょうど後半に入っています。12月の20日まで、連鎖祈祷も行われています。どうぞそれぞれの時間を用いて、また祈って行かれたらと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日御言葉を読みました。創世記の38章、谷底に落ちていくような、なんでこういう、こう内容が描かれているのかと思うことですが、でも神はそのような中から、暗闇の中から光へと私たちを導いて、そしてタマルに双子が生まれ、その長男からまた神様の系図がつながれて、ダビデ、そしてイエス・キリストとつながっていく、その祝福、光を私たちは垣間見ることができました。私たちの毎日の生活でも、本当に谷底だと、危険だと、危機的だと、どうしてこんなことがと思うようなことがあるかもしれませんけれども、でも聖書の御言葉を信じ、聖書の神様のお約束を信じ、それに応える信仰を持って歩んでいきたいと思います。このアドベントがお一人お一人にとってとても爽やかで、喜びで、実りあるアドベント、イエス様をお迎えすることができるように、家族で、友人知人でイエス様をお迎えすることができるようにと、心からお祈りするものです。どうか愛するお一人お一人を豊かに祝福してください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。